健康福祉分科会論点保育士の確保策と今後の保育所等の在り方について意見保育士の処遇改善を行うこと保育士の配置基準を見直すこと待機児童解消のための施設整備と今後の保育ニーズとの関係をしっかりと考えること復職費無償化の対象世帯を拡充させることインクルーシブ保育の支援体制を強化すること論点引きこもり等支援及び重層的支援の推進について意見地域包括支援センターの周知と機能の拡充を行うこと学校と連携しヤングケアラーの支援を推進すること高齢者や障害を持つ人だけでなく子どもやひとり親家庭等も含めて支援を推進すること論点児童相談所の整備及び育児屋の機能の充実について意見学校や教育委員会等との連携を図ること一時保護の機能を充実させること一時保護された子どもの行き場となる里親の事業に市も関わっていくこと論点子どものための権利擁護委員会の体制の確立について意見最低でも委員数3名を確保しさまざまな事案に対応すること論点産後ケア事業の充実について意見産後うつの方には訪問事業サービスの利用申請等で細やかな配慮を行うこと経済環境企業分科会論点物価高騰等の影響を踏まえた事業者及び市民への経済的支援について意見天崎コインについてはポイントを失効することのないようさまざまな周知を行いSDGs の推進につなげ、また事業者側への支援を充実させること、事業者と市民への支援については、国の施策を待つのではなく、市として取り組むこと、物価高騰対策については、目に見える形で推進すること。論点、脱炭素社会の実現に向けた着実な取り組み及び、地球温暖化対策の推進について論点天ヶ崎城等の観光資源を生かし大阪・関西万博の開催も見据えた観光施策の推進について論点阪神沿線を核として活性化を図ること論点公設地方卸売市場の今後の在り方について論点多様な意見を取り入れて進めること。論点、モーターボート競争事業における新たなファン層の獲得及び収益向上に向けた取り組みについて。建設消防防災分科会。論点、多様な避難者を受け入れる避難所の運営・整備体制について。論点、渋滞緩和と災害時の緊急輸送のための道路、橋梁及び公共交通網の整備について論点、体感治安の向上及びマナー向上に係る取り組みの強化について論点、老朽危険空き家等の除却の促進及び密集市街地の解消並びに良好な住環境整備について意見空き家対策をしっかり行うことおよび私有地の最適化も含めて新しい住宅地を供給すること論点救急体制の充実および救急車の適正利用の周知並びに消防団員の担い手確保について論点市民の理解と協力を得ながら進める 小田南公園周辺のまちづくりおよび仮称武庫川周辺阪急新駅の整備について、論点、旧神奈美地域の環境改善および暴力団事務所を再び作らせない取り組みについて、3、意見書を内閣総理大臣等政府関係機関に提出しました。女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准を求める意見書。1979年、昭和54年、国連はあらゆる分野における女性差別の撤廃を謳った女性差別撤廃条約、以下条約というを採択し、日本は1985年、昭和60年に条約を批准しました。現在189カ国が批准している状況です。さらに1999年、平成11年にはこの条約の実効性を強化し、女性が抱える問題を解決するために個人通報制度と調査制度を認めた女性差別撤廃条約選択議定書、以下選択議定書というが国連総会で採択され、2000年平成12年に発効しています。条約批准国189カ国のうち、選択議定書は115カ国が批准していますが、日本はまだ批准していません。政府が女性の活躍を推進している一方で、世界経済フォーラムが毎年発表する各国の男女格差を示したジェンダーギャップ指数2022、2022年令和4年7月13日発表において、日本は146カ国中116位であり、主要7カ国 G7 では最下位でした。新型コロナウイルス感染症が蔓延する中、女性の経済的困窮の原因も賃金差別や非正規雇用に女性が占める割合が多いことも指摘されてきました。職場におけるセクシャルハラスメントやパワーハラスメント、家庭等ではドメスティックバイオレンスの増加など、日本のジェンダー平等へ向けた取り組みは進まず、女性の権利についての政策等が国際基準から立ち遅れているといえます。2020年令和2年12月25日に閣議決定された第5次男女共同参画基本計画においては、選択議定書については諸課題の整理を含め、早期締結について真剣な検討を進めるとされています。早急に選択議定書を批准し、日本の女性の権利を国際基準とする努力が求められています。よって政府におかれては、ジェンダー平等の実現と全ての人の人権が尊重される社会を作るために、選択議定書を速やかに批准されるよう強く要望いたします。子どもの医療費助成にかかる国民健康保険の国庫負担金減額措置の完全撤廃を求める意見書。今後も急速な少子高齢化が進む中で、長寿社会をしっかりと支えていくためには、現役世代に十分な投資を行うことが極めて重要です。特に収入や資産の少ない若い世代が安心して結婚・子育てができる環境を整備することは急務であり、各地方自治体においてニーズに合った子育て世帯への大胆な負担軽減を行い、少子化対策の強化を図らなければならない状況です。しかし、地方自治体が行っている独自の子どもの医療費助成については、少子化対策に関する重要な施策であるにもかかわらず、国民健康保険の国庫負担金が減額されるという不合理なペナルティが課せられており、施策推進の大きな支障となっています。未就学児までを対象とする医療費助成については、 平成30年度より国民健康保険の国庫負担金の減額措置を行わないこととされたものの、就学後の子どもに対する医療費助成にかかる減額措置は残され、各自治体の施策推進だけでなく財政にも大きな影響を与えています。よって政府におかれては地方の声を真摯に受け止め、子育て支援の観点から地方自治体が行う子どもの医療費助成にかかる国民健康保険の国庫負担金減額措置を直ちに完全撤廃するよう強く要望いたします。特定商取引法の改正に関する意見書。特定商取引法以下特商法というの平成28年改正の際、いわゆる5年後見直しが定められました。令和4年12月に特商法改正法の施行から5年の経過を迎えました。令和4年版消費者白書によると、消費生活相談は 85.2 万件で、ここ15年ほど高止まりが続いており、特商法の対象分野の相談は全体の 54.7% に上ります。そして令和3年版消費者白書によると、65歳以上の高齢者の相談では、特商法の対象取引分野のうち訪問販売の割合が 13.0%、 電話勧誘販売の割合が 8.9% であり、65歳未満の割合の2倍を超えています。さらに令和4年版消費者白書によると、認知症等の高齢者においては訪問販売および電話勧誘販売の割合が 48.6% を占めています。超高齢社会が進む中、高齢者が悪質商法のターゲットにされないよう早急な対応が必要です。また令和4年版消費者白書によると、インターネット通販に関する相談が世代全体で 27.4% と最多となり、トラブルが増加していますが、事業者や勧誘者が特定できない事例も多いです。マルチ取引に関する相談は20歳代において高い比率を占めており、令和4年4月の成年年齢の引き下げにより、18歳から19歳を狙ったマルチ取引による被害の増加が予想されます。よってこれらの被害に対処するため、政府におかれては次の事項について特商法の改正を行うよう強く要望いたします。1. 訪問販売や電話勧誘販売について、消費者があらかじめ拒絶の意思を表明した場合には勧誘してはならない制度とすること、および事業者の登録制を導入すること。2. SNS 等のインターネットを通じた通信販売の勧誘等について、行政規制、クーリングオフ等を認めること、および権利を侵害された者は SNS 事業者等に対し、相手方事業者等を特定する情報の開示を請求できる制度を導入すること。 3. 連鎖販売取引について、国による登録確認等の開業規制を導入することおよび規制を強化すること。